本と雑談ラジオ。
はい、こんばんは。漫画家の小泉智弘です。
こんばんは。歌人の増野光一です。
さあ、今回はね、2日開けて、1日開けて、ほぼなんかこう連続する初の試みです ね。
11月30日月曜日の23時11分ですね。
はいはい。
なんか私、すいません、ちょっとスタート時間遅らせていただいたのには理由があって、
はい、
大阪に出た時にやったトークの音声を、
はい、
やっと聞き返していて、
ええ、
それを最後まで聞いていたらこの時間になってしまったんです。
おお。
もうちょっとずっと聞かずに、10月とかに大阪に行ってたのに、
はいはい、
ちょっといろいろ聞き返せなかったんですよね。で、本当だスララジオも聞き返しました。
はい、お疲れ様でした。
今のところ私が変なこと言ったりする間違いは気づいてないんですけど、前回の放送の反省点は、
はい、
友の会である映画のことを言ってて、
そうですね、
同じことを3回ぐらい言ってました。
それは珍しいことじゃないんで大丈夫です。
そうね。でもちょっとくどかったかなと思いましたね。
はい。
はい。今日はね、僕、マスノ書店なんですけど、
はいはい。
目の前には、洗濯した短歌 T シャツがびっしりと何十枚も干してあります。
ええ。
そして作っていた絵本、童話のみんな普通でみんな変の色構成が届いて、
はい、
今夜から明日までにチェックしたらもう手を離れます。っていう感じの、まあまだ1日しか経ってないからそのぐらいしか変化がないんですけど、はい、小泉さんどうでしたか？
僕はですね、そうですね、あの肩が上がらなかったんですけど、あ、この前、はい、あのランニングしてて転んで、肩がこう水平ぐらいまで上げると、わー、いたたたたってなるのが、
はい、
時計の針でいうと11時ぐらいまで上がるようになりましたよ。
あ、でも怪我した後の怪我はどうなんですか？
怪我はどうって言いますか？
痛みとかは？
痛みは、ちょっと痛いですけど、寝返りは打てるようになったし、回復してきてます。
そうですか。肩もでも、そんな風に少しずつ良くなっていくんだろうか。
そうですね。
よくほら、骨折してるのに気づかずに、もう骨折して治ってますよとかあるじゃないですか。
ええ。
そういうやつなのかな。
いや、そんな大怪我だったらもっと痛いんじゃないですかね。
そうですか。今お店は閉じてるからどんな感じなんですか、その小泉さんの日々の暮らしは。
日々の暮らしは、
漫画を描いている。
そうですね、子供を保育園に送って、で、仕事場のアパートに行って漫画描いて、で夕方帰ってきます。
そんな怪我してると車の運転とかできない感じなんですか？
昨日はね、本当にシフトレバーを動かすのが、ってちょっと痛かったんですけど、今日はもうあんまり痛くなかったです。
ああ、それは良かったですね。
ええ。
そうなのか。
そうですね。
今回、今日は課題本を決める日なんですけど、
ええ。
僕一つはね、もうこれにしたいっていう本があるんですよ。
何でしょう。
それはね、ツイッターでリクエストもあったんですけど、
フィクションですか、ノンフィクションですか。
フィクションの方で、
お
う、荻沼 X さんの小説、
え、小木沼 X さんが小説出してるんだ。
地下芸人。
あ、本当に。
小木沼 X さんという方は、もともと芸人だったんですけど、29年ぶりの赤塚賞入選作漫画家なんですよ。で、赤塚賞は入選が出ない厳しい賞で知られてるんですか？
そうですね。手塚賞、赤塚賞ってあるんですよね。
はい。
それで、両方ともあんま出てないんじゃないですかね。
で、それが本当になんか、一時期、荻野さんって芸人活動で、どっか連絡がつかなくなって、どうしてるんだろうと思ってたら、漫画を頑張って書いてて、
うん、
で、賞を取って、華々しくデビューしたんですよね。で、僕、結構ちょっとプチ追っかけみたいな感じで、彼のデビュー作が載った雑誌も買ったし、
うん、
インタビューが載った雑誌も買ったし、
うん、
すごく応援してるんですけど、その、なんと、小説も書いてたらしくて。
そうですね。10月21日に発売してますね。
そう。で、ちゃんと、賞に応募して、ジャンプ小説新人賞っていうのの、なんか、入選して、本になったんで、ショートソングと同じで、最初から集英社文庫の文庫本サイズなんですよ。
はいはい。
で、ジャンプ小説新人賞、2019年フリー部門銀賞だって。漫画の単行本ってまだ出てないと思うので、
そうですね。
あの短編だから。
小説家として、
先にデビュー。
にデビューしてたんですね。
うん。で、杉江松恋さんとかがなんか書評で褒めてらしたのと、
あ、本当に。
そう、そのね、書評はちょっとストーリーが書いてあったから、よく読まないようにしてるんですけど、本と雑談ラジオで取り上げてほしいっていうリクエストもあったのね、たまたま。なんで、僕まだ読んでないんですけど、きっと、小木沼さんなら面白いんじゃないかという期待を込め、私自身も芸人活動を2年間とはいえしてたので、
うん、
地下芸人っていう、まあ、僕のいた事務所が、ビーチ部っていう地下にある小屋だったんですね。
うんうんうん。
だからもう、すごく、知ってる世界のことが書いてあるんじゃないかという気がします。
ああ、僕ね、今聞いて早速 Amazon で今もう注文しましたよ。
ありがとうございます。で、
これにしましょう。
ええ、で、ちょっと待ってくださいね。なんか本と雑談ラジオのリクエストくださった方のページを今探そうと思ってるんですけど、
ええ、
ちょっと待ってくださいね。わざわざね、ハッシュタグで、あったあった。LL 教室っていう、
うん、
LL 教室っていう名前のイベントをしてる方のどなたかが、あ、矢野さんっていう方が書いてるんですけど、
はいはい。
矢野さんっていうのは評論家の人で、
うん、
矢野俊弘さんっていう方なんですけど、
うんうんうん、
荻沼 X 地下芸人は、本と雑談ラジオでも話が聞きたいですね。
お、
作品の舞台が増野さんが芸人活動をしていた時期に近いように思えるし、
はい、
新宿風とバカバクなので少しシーンが違うかもしれませんがって、まあそういうお笑いのライブの会場のこととかだと思うんですけど、イベントの名前のことですけど、一応リクエストとしてつぶやいておきますって矢野さんがおっしゃってるんで、
はい、
ぜひぜひっていう感じですね。
いいですね。これにしましょう。
はい。で、今回でも手元にいただいた本がいっぱいあるんで、ちょっと紹介していいですか？
どうぞ。
で、今回ちょっとフィクション部門だから取り上げられなくなってしまったんだけど、前取り上げたかもしれないファさんって覚えてます？
ファさん読みましたね。
ファさんが今度ね、小説を出したんですよ。
あ、本当に。
夜のことってタイトルで、実話を元にした恋愛小説、恋愛短編集なんですね。で、もともと文学リマで売ってた小冊子が元で、それが評判になって単行本になったんですけど、
うん、
すごいかっこいい本なんですよ。まずね、ジャケットカバーが手触りが、
うん、
なんかね、しっとりした感じの不思議な手触りの、ちょっとエロティックな表紙で、中のね、本文もね、 黒い、青い字、青い紙に、青いページに白字で書いてあったりするような、ちょっとビジュアルがすごいかっこいい本なんですね。小説っていうことになってるけど、でもまあ、私小説っぽい雰囲気のもので、まだ全然、インディーズの時のやつはすごく読んで面白かったんだけど、単行本になってからはまだ読んでないんですけど、
はい。
これも面白そうだなっていうので、まあ、今回に限らず、興味あったら皆さん読んでみてください。夜のことってタイトルで本当に性のこととか、恋愛のエピソードが出てくるんですけど、
はい。
なんか書き方が独特で、不思議なんですよね。エッセイと小説の間ぐらいの感じの味わいなんですよね。
へぇ
っていうのが、紹介したのと、まあ、あと詩集とか歌集をいただいたんで、ちょっと言っとくと、
はい。
鈴木由美さんっていう、若くして中原中也賞とか取ってる詩人がいて、
はいはい。
適切な世界の適切ならざる私っていうデビュー作が文庫本になったんですよ。
はい。
で、私たちもよく話題にする、町屋良平さんが解説書いてて、
ええ、
今文庫から文庫が出たので、あんまり現代史とか皆さん読まないかもしれませんけど、
ええ、
綿谷りささんも推薦文書いてるので、よかったら手に取ってみていただけたらと思います。
は
あ、すごく遠回しに言いますけど、ちくんわ文庫って今詩歌の短歌とか詩の文庫化に力を入れてるみたいで、
はいはい、
こういう本が売れることで将来短歌とか詩の本が出やすくなる可能性もあるから、ぜひぜひ買ってほしいと思いました。
はい。
夜空は最高密度な青空だの原作者でもある詩人の最果て多彦さんがいつも本をいただくんですけど、
はいはいはい、
最新刊の夜景座生まれっていうすごいかっこいいデザインの本がまた届きました。
お、
新潮社から出てる、なんか多分売れてるから新潮社からも刺繍が出たんだろうな、
はいはい、
まだこれも届いたばっかしで読んでないんですけど、これもだからいわゆる普通の出版社から刺繍が出るっていう走りとして、いい傾向だと思いました。で、あと鴨居正音さんっていう僕がすごい好きな漫画家さんがいて、ずっとニネコスケッチっていう全3巻の漫画が面白いって話をしてるんですけど、エッセイ漫画の鴨居家のマルチンは猫ですっていう猫漫画のエッセイ漫画のシニア編っていうのが届きました。
出
版社発売で飼ってらっしゃる猫のマルチンの生態を描いたエッセイ漫画ですね。でも僕これも面白いんだけど、ぜひ皆さんに読んでほしいのは鴨居正音さんのニレコスケッチっていう今年全3巻で完結した恋愛漫画があるんですね。
はい。
ハケ職人になる女の子の話で。
何職人ですか？
ハケ職、あ、ハケ、ブラシ職人かな？
ハケ大工ですか？
ハケってわかります？
ハケ。はいはいはいはい。
ブラシとかハケ。
はいはいはい。筆の幅広みたいなやつ。
ペンキ塗るときに使うやつ。
ええ。
それで、そういうのの職人さんになる女の子が主人公で、
はい、
ですごく好きな男はずっといるんだけど、その男は妻帯者っていう、
はい、
普通ならドロドロ不倫者になりそうなんだけど、
うん、
全くそうはなんない不思議な味わいの恋愛漫画なんですよ。
小
野さねさんってね、ドラマになったものもあって、スイートデリバリーっていう漫画がドラマになったんだけど、
はい、
本当に原作の良さがなくなっちゃったドラマで、もうね、本当く辛い。本当にあのいい原作をどうしてこういうドラマにしたかっていうね、ドラマなんですよ。ウェディングプランナーって覚えてません？テレビドラマで。
ああ、見てましたよ。
あれが原作がスイートデリバリーっていう鴨居正音さんの漫画で、原作は本当に繊細な、ステロタイプから、最も遠い漫画なんですけど、ドラマはね、
本当つまんなかったですね。ベタのベタ。
あんなにね、原作の良さをなくしてるドラマ見たことないって感じ。
あ、本当に。
そう、でもまあ、それはそれとして、ニエコスケッチっていう漫画は、僕、今年の漫画ベスト10のにも あの、年末のやつにも入れたので、ぜひ読んでほしいですね。あとね、課題本として進めたい本の候補を2つに絞ってきたんですけど、
はい、
でも正直ちょっと、小泉さんにあるならそっちでもいいんですけど、一つは前回も紹介した、大原由紀子さんっていう女性の書いた、エッセイ漫画で、息子がいじめの加害者にっていう本。これは、大原由紀子さんってもともと夫がパニック障害で神経症を持っているんだけど、その大原さんちの旦那さん、この頃少し神経症っていう本でデビューして、本当に夫がその変わった人だってことを描いてて、結構面白い漫画なんですね、それが。
うん、
で、その間に生まれた子供のうちの一人が、なんかもともとすごく神経質な子だったんだけど、田舎暮らし始めたら活発になって、さらに加害者としていじめ子ってことで告発されるっていうところから話が始まるんですよ。
面白そうですね。
で、なんかちょっと横書き、もセリフが横書きで、開きが普通と逆の漫画なんですけど、まだちょっとパラパラ見ただけなんだけど、なんかさ、いじめの被害者って結構よく聞くけど、加害者って珍しくないですか？
そうですね。
で、それが僕興味を持って、もしかしたら小泉さん読むといいんじゃないかなと思ったのが、
いや、もうゾッとする話ですよ。
一つ。で、もう一つの候補が、
はい、
本当に全然関係ないんですけど、たまたま書店に行った時に気になって買った本なんですね。ちなみにさっきの息子がいじめの加害者にっていう本は、出版社は文藝春秋ですね。最近文藝春秋のよく取り上げてますね、私ですね。
本当だ。
で、もう一つの私の候補作は、望月奈々子さんっていう女性が書いた本なのね。で、タイトルが、1は赤い、そして世界は緑と青でできているっていう、飛鳥新社から出た本なんだけど、ノンフィクションですけど、文字に色が見える共感覚の話っていうんだけど、共感覚ってご存知ですか？
共感覚知らないですね。
共感覚っていうのが、なんかね、脳の構造で、数字を見ると色がついてるように見えるっていう人が、世界には一定数いるんですって。で、この人の場合は、1っていう数字見ると赤く見えるんだって。で、共感覚っていろいろあって、何かこう違う感覚が、なんかこう文字見ると色がついてるとか、いくつかの感覚がこう混じり合うみたいなことらしくて、ちょっと私の説明でうまく説明つかないんだけど、物事、プロフィール読むとね、1999年東京都生まれっていうから、僕の息子より、一つ年上、21歳かな、うん。物心ついた頃から文字や数字に一つずつ色を感じながら暮らしてきた。で、17歳の時に初めてそれが共感覚と呼ばれる稀な感覚であることを知る。本書は共感覚者のありのままの日常を記した稀有な記録となる。現在大学3年生っていうんだけど、たまたまこの人はその共感覚の持ち主であることを ある時に人に伝えることができて、その人が理解が深かったせいで、自分のその感覚を細かく記録に取り始めたの。で、それをどうにか一般の人に伝えるために、どういうふうに私の世界が見えてるかっていうのを、描いた本らしいんだよね。
あ、もう一回タイトルお願いします。
1は赤い、そして世界は緑と青でできている。
1は赤い。1は漢数字ですか？
三要素数字ですね。
あったあった。8月に出た本ですね。
でね、例えば、まあ、うまく説明できにくいんだけど、はじめにっていう文章を読んでみるとね。はじめに。大学に入学してから、キャンパス内の6号館と8号館を覚えるのが大変だった。 他の建物の番号と場所はすぐに覚えられたのに、6号館と8号館はなかなか覚えられなくて、今でもどこが6号館でどこが8号館なのか時々わからなくなる。授業を受ける教室の場所を覚えることはできるため、8号館で受講する授業の時に8号館にたどり着くことはできるのだが、果たしてそこが6号館なのか8号館なのか瞬時に思い出せなかったりする。2月18日に友達と遊ぶ約束をした。約束をした数日後ふと思う。あれ、約束した日16日でいいんだっけ？手帳を開くと約束の日は2月18日だと書いてある。16日だった気がするのになぁと不思議に思い、その日一晩寝ると、次の日になってまた16日だったのか18日だったのか分からなくなり、再び手帳を見返す。で、なんでね、こういうふうにこの人が勘違いするかっていうとね、なぜ私の中では6と8が混在してしまうのか、それは色が似ているからだっていう。
なるほど。
で、この人の頭の中では6は紺色に近い青紫色をしていて、色と形がまるで新鮮なナスみたい。そして8は6の色の絵の具に白い絵の具を少し足して薄くしたような色をしている。
お、
淡い青紫色と群青色が混じったような優しくて穏やかな色だ。私は6と8を区別するときにはこの2つの色のわずかな差に焦点を当てているんだと思う。それも意図的にやっているのではなく無意識的にやっていることだというのは言うまでもない。でも 20年ぐらいずっとこういう暮らしなんだけど、18歳の時に初めてそのことをね、先生に話して実覚したんだって。
で、
みんなはこういうふうに見えてないんだって初めて知ったんだって。で、たまにね、そういう人っているんですよ。ツイッターでも共感覚で調べると、私共感覚なんですって人いるんですよね。で、僕昔からこういう特定の人にしかない能力っていうのに興味があって、あの、光を見るとくしゃみが出るってあるじゃない？
はいはいはい。
あれはね、光くしゃみ反射とかいう名前がついてて、特定の人にしか起こらない現象なんだって。
へえ。
あの、遺伝子的にそういう光を見るとくしゃみが出るっていう体質の人がいるの。でも、光見てもくしゃみ出ない人もいるんですよ。
はい。
今出てきた。光くしゃみ反射。
はい。
光刺激が原因で反射的にくしゃみが起こる現象を言う。はい、この反射は日本人では約 25% の人に現れるっていうから、日本人の 25% の人しかくしゃみ出ないんだって。
はい、お
ー。あとね、アスパラガスを食べた後に、おしっこが臭くなるのを感じ取る能力がある人が一定数いるのね。
ほう。
それは本当に全員じゃないんだって。あの、アスパラガスを食べても、おしっこの匂いが変わることに気づかない人もいるんだって。っていうことに昔から興味があって、
はい。
秘境感覚のことも知りたかったんだけど、当事者が書いた本ってあんましなくて、
はいはいはい。
あの、研究書みたいなものは見たことあったんだけど、
はい。
あの、当事者の書いた本って珍しいなと思って買ってきたんですよね。まあ、多分読んでも何それっていうことがずっと書いてある本だと思うんだけど、
はい、
っていう感じでちょっと興味あったので候補作に挙げてみたんですね。
はい。
で、他にも読んでない本がいっぱいあるんだけど、とりあえずちょっと興味あるノンフィクションはその2つです。
はい。
なんか小泉さんはありますか？
僕はですね、本当に読みたいのは、あの、丸山ゴンザレスさんの世界やばすぎ危険地帯の歩き方っていう新書なのかな？あ、ソフトカバーの単行本ですね。
丸山ゴンザレスさん。
僕ね、この人のフォトエッセイ、あ、テレビって、なんか外国についていろいろ紹介されてる方なんですよ。僕でもテレビ見たことないから、イーストプレスの人に送っていただいたニューヨークの 写真集、あ、フォトエッセイがすごい面白かったんですよね。で、その後、この前読み終わったばっかりなんですけど、ちょっと待ってくださいね。世界の危険思想、悪いやつらの頭の中っていう文庫本をこの前読んだら面白くて、そしたらここ最近出てたのが、世界やばすぎ危険地帯の歩き方っていう、まあ物騒な場所の紹介本です。気候本なのかな。
あれですね、私の友人の石原さんっていう人はいるんですけど、石原郁夫さん、その方とすごく被るな。サイズ社から出してるのも同じだし、
多分そうだと思います。
この人テレビで見たことありますよ。
あ、本当に。
なんかね、こういうルックスの人ってゲイの人に人気があるから、ゲイの方たちの間で話題沸騰。
あ、本当。
うん、ヒゲもじゃで。
ジャーニーっていう。
そうそう。だから僕見たことある。
やらせて終わっちゃった番組の出てた人ですね。
うん。もしかしたらこのサイズ社の本なんて僕知ってる編集者の方が出してんじゃないかな、きっと。
まあでも、そのうち読むので別に、マスさん興味なかったら大丈夫ですよ。
この間でも、この人が今、ウキペディアで見ると、この方が目指してるのは作家の高野秀幸って書いてあるから、
はいはいはい。
高野秀幸ってこの間、小泉さんがなんか力説してた人じゃないですか。
そう、高野さんは、でもやってることは真逆ですよね。高野さんはやばそうだったらもう絶対手を出さないとか、
うん、
そういうのと本当に体当たりで危険な人と関わっていったりする人で、すごい物騒なことがいっぱい書かれてそうで面白そうだなって思いました。
うん、僕前回小泉さんと前々回ぐらいに話したときに、高野秀幸さんに興味がないあまり、すごく否定的なことをペラペラ喋ってて、そこまで否定しなきゃよかったと思いました。
ああ、まあ僕は、そんな高野さんの本も楽しく読んでいるので、
そうなの
か、大丈夫ですよ。
そうですか。なんかでも、いや、その石原郁夫さんの本とかを読んでるから、近畿地帯の本も別にいいんですけど、本当に冒険心が一切ないので、
はい。
その辺、面白がれるかどうかちょっとわかんないですね、まだ。
そうですね。いいです、いいです。
そう。なんかでも大切な本忘れてるのかな。なんかね、この、私たちのやってるこの、ノンフィクションとフィクションを両方やるっていうのも、考えてみたら、なんか、いいアイデアなんだけど、すごくしっかりした企画で、クリアするのは大変ですよね。
そうですね。
うん。なんか、この間僕だから月に1回にしたらどうかと言ったのも、なんかそんなに根を詰めて月に2冊紹介するのかなと思、ちょっと思ってるところもあるんですけど、もうちょっとね、暇な時だったらほっといてもそのぐらい読んでるんですけど、本なんてね。どうしてもあんまりこう、ヘビじゃない本を選びたくなっちゃいますね。
何じゃない？
ヘビじゃない本？ノンフィクションって分厚かったりするじゃないですか、結構。
そうなんですよ。
うん。で、面白い本ほど分厚くて読むの時間かかるから。
そうそうそう、カロリーが高いんですよ。
そうなんですよね。で、僕の場合、その、専門がどうしてもシーカだから、
はい。
すっごい読みにくいシーカの本が手元にいっぱいあるんですよね。
大変ですね。
あ、そういえばあれですよ。マシンガンズの滝沢さんからまた新刊いただいて、滝沢修一さんから、やっぱりこのゴミは収集できませんっていう、前紹介した本の続編みたいなのが届きましたよ。
あ、面白かったですね。
ヤクヤ書房からで、
はい、
でも僕、滝沢さんが小説書いて、新人賞の最終選考に残ったんですけど、
おお、
それが見たいなぁ。
なる
本に
ほ
なって
ど。
ないんだけど。
そうか。
新刊の知らせってだいぶ前だけど、9月に出た本で、
はい。
やっぱりこのゴミは収集できませんっていう本が、出て、なんかね、編集の方からコメントがついてて、
はい。
前作取り上げてくださってありがとうございました。今作もぎゅっと詰まっておりますってコメントがついてる。だから私だけ送っていただいて申し訳ない感じですね。小泉さんにも、あれなのかもしれない。
あ、いえいえ、大丈夫ですよ。
ただまだ読めていません。
なかなかね、送っていただいても読めないとね、ほんと心苦しくてしょうがないので、大丈夫です。
あ、でもあれは？僕がちょっと推薦文を書く関係で読んだんですけど、あ、でもあれか、いつも紹介すぎてるかな、小泉さんも宣伝に関わった、サンゴカン新書。あれで僕が最近読ませていただいたのが、翻訳家の方の本なんですけど、なんか、翻訳家としてすごく売れっ子だったのに、もう出版界にひどい目にあって足を洗って、で、8年になりますっていう人の本なんですけど、それはもうね、出版界って本当にひどいと思って読んだ。だけど、僕とかにも似たことはあったし、その方が割とまともで一時戦おうとするから話がこうすごいことになっていくんだけで、飽き寝入りする人はすごく多いと思ったんだよね、読んで。だって漫画家さんってさ、ちょっとひどい出版社の人に当たった話で、大抵一人、一つか二つか三つは持ってるじゃないですか。
いやー、それはね、まあ、いっぱいありますよ。
で、みんなめんどくさがられちゃうから言わないんですよね。で、その後売れたりした時に言うことはあるけど、そこで潰れちゃった人とかはもう一生言わないで終わりますよね。
佐藤秀峰さんぐらいになると
そう
何
そう。
でも言えて羨ましいなって思うん
だ
で
から、
すよ。
佐藤二朗さんが目立つのは、佐藤さんの場合、売れたから言えるからなんですよね。みんな、めんどくさい漫画家と思われたくないから言わないんですよね。
誰も編集者と付き合いがなくなるから、そんなこと言ってもね、何も言わなくても俺みたいに付き合いがなくなる男もいるので。
そうなんですよ。でも、その翻訳の場合は、本当にベストセラーも出したことがあるのに、なんか、いろいろと、約束違反されたりして、それを訴えたりしてるうちに、もう嫌気もさしちゃって、でも、一切仕事しなくなって、今は警備員していますっていう、で、8年経っちゃったんだって。
なるほど。
それは面白かったけど、ちょっと産後感心者にちょっと偏りすぎてるかな。
そうですね。あれが、僕ね、息子がいじめの加害者にがいいと思
に
い
し
ま
ます
。
す？
読みたいです
じゃあ、
ね。
それにしましょうか。
そうしましょ
ちなみに、タイトルをちょっととっさに出てこないんだけど、正式名称もさっきのやつ言っといた方がいいだろうな。サンゴ感心者。
はい。
多分ね、ちょっと広告が出たりすると思うんで、ちょっと待ってね。あのシリーズでも売れてますね。警備員のシリーズ。
そうですね。
やり手な出版社ですね。もうその本も出たんだと思うよ。
あ、本当に。
翻訳家のやつ。
わかりました。
ちょっと待ってくださいね。出てこない、とっさには。こういう時すぐ出てこなきゃダメだよね。まだ出たばっかしのんだから出てこないのかな？出版翻訳家なんてなるんじゃなかった。
ほう。
っていうタイトルの本です。
はい。
参考感心者から出ています。
はい。
でも著者名はとっさに出てこないので、申し訳ないんですが、あった。宮崎信春さんっていうのかな。宮崎信春さんっていう方の出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記っていう本です。
はい。
小泉さんが推薦文を書いてたのは、
はい、メーター検診員テゲテゲ日記
です。メーター検診員テゲテゲ日記でした。
はい。
で、私たちがこの番組で取り上げたのは、交通誘導員よりより日記だっけ？
そうですね。
うん。それが最初でしたね。
はい。
はい。じゃあ、でも次回の課題本は、その、一つノンフィクションの方は、息子がいじめの加害者に、
はい。
大原さんちの大ピンチっていう漫画、エッセイ漫画で、大原由紀子さんが、文藝春秋から出した本ですね。
はい。
ちょっとでもこれニュースとかになってたから評判になってるのかもしれませんね。
あ、そうですか。
うん。で、小説フィクションの方は、
うん、
地下芸人、荻沼 X さんです。
はい。楽しみだ。
楽しみですね。
面白そうですね。
で、遠野佐穂さんが推薦文帯に書いててね。
へぇ
ー。天才荻沼 X は一体何個の才能を持っているんだろうか。
おぉ、すごい。
これは世界一熱い男、荻沼 X が描く、世界一熱い男たちの夢と友情の物語だ。
おぉ。
一度でも何かに夢中になったことがある人は、魂が揺さぶられないわけがない。
おぉ。
で、最後に特別対談がカズレーザーさん、メープル超合金のカズレーザーさんが、荻沼さんと対談したのが載っていますね。
はい。
でもこれなんか売れそうな感じの紹介だよね。
そうですね。
うん。っていうか、荻沼さんはどう考えてもこれからなんか話題になっていくんじゃないだろうか。
ええ
ー。地下でやってて、失踪までして、ちゃんと賞で取ってデビューするとかって、そんな漫画みたいなことあるんですね。
ねえ。
本当に。
すごい。
うん。じゃあ、今日はもうそれで、課題文は決まっちゃいましたけど、何か雑談ありますか？
雑談あったっけなぁ。まあ、怪我したぐらい、怪我を、
はい。
膝もすりむいたんですよ。
はいはい。
で、そこに、ワセリンをつけて、保湿して直してる話ってこの前しましたっけ？
はいはいはい。聞きましたよ。
それがですね。
はい。
それから2日ぐらい経ってるんですけど。
ええ。
治ってきているのか、治ってないのか、全然まだわかりません。
それは、でも、ちょっと病院に行ってみた方がいいんじゃないですか？ほら、だってさ、年取ってくるともうさ、毛が治んないじゃない、いつまでも。そうそう、
だから前にね、2、3年前に薬むいて3ヶ月かかったんですよ、綺麗に。
いや、それはよくあることっていうか、
で、
あんまりひどい怪我って、そこから足がちょっとこう、壊死していくとかあるから、
うん。
ちょっと念のため病院に行った方がいいかもしれません
よ。まあ、悪くなるようなら病院行きますよ。
なるべく早く気をつけた方がいいですよ。なんか。
まあ、でも本当ただすりむいただけなんですよ。
いや、だって、ただすりむいただけや、ただコロナだけで寝たきりになったりするんですよ、老人は。
糖尿病とかあるとね、きっとひどいことになるんです
よ、うん。あとほら、人間の病気って、発症して48時間以内に処置しないと後遺症が残るとか、
はい、
そういう病気あるじゃないですか、難聴とか。突発性難聴とかほっとくともう治んなくなっちゃうんですよね。怪我もそんなにアンドドランナーが良くて、僕昔たまたま古本屋で立ち読みした本で、ショックだった本がね、タバコの火を踏んづけた人が、
うん、
そのタバコの火を踏んづけてできた火傷がきっかけで癌になって、
うんうんうん、
足かなんかがもうどんどんダメになって切断してでも死んじゃったみたいな本で、
恐ろしすぎる。
そんなことってさ、事実上にあるじゃん、タバコの火を踏んづけちゃうなんてこと。でもそこのちょっとした火傷が原因で癌になったりすることはあるらしいんですよ。あとね、よく聞くのは舌癌って、
はい、
下の癌が、
癖
で歯を舌でいじってると癌になるとか、あるんですって。
歯をいじる？
うん、舌でね。
歯なんかでも別に当たるといじるとやっぱちょっと違うんですかね。
だからちょっと歯がガタガタしてたりして気になって舌でいつもいじってると、
うん、
舌に定期的な刺激が入るせいで癌になるんだって。
はあ。
確か塩沢時子さんだっけ、その有名な女優さんもそれで癌になった。
塩沢時さんですね。
塩沢時さん、その人も確かそれで癌になったはずだよ。
あ、なんか実癌で、なんか、闘病してたのとか、亡くなったことは知ってますよ。うん、それが原因だったんですか？
それもね、なんか舌でいじってただけらしいよ。
ははー、恐ろしい。歯もね、痛いんですよ。あのね、こう、食べるときに、右側の奥から4番目ぐらいの歯が、3番目かな？噛むと、すごい柔らかいものでも噛むと、いてーってなってたのが、だから歯医者に行こうと思って、ちょうど妻が歯医者に通ってたんですよ。
う
ちから近所の近い、一番近い歯医者さん。で、すっごい予約が取れないっていうから、じゃあ、試しにちょっと予約、俺も言ったら取れるか聞いてきてっつって頼んだら、
うん、
それがね11月の半ばぐらいだったんですよね。で、うん、頼んだのがその時の予約が12月8日だったんですよ。あまりに遅すぎるから、うん、全然ダメだっつってちょっと他のところ行ってみるわなんつってたら痛くなくなってきたんですよ。
うん、
だから12月8日でいいかなって今思って12月8日に行く予定です。
そうなのか。いや、僕のねいた芸人事務所のソニーってね、
はい、
ソニーミルクアーティスって今度 M1 に出る予定の錦鯉さんとかもいるんだけど、
うん、
ビーチ部っていう名前の劇場をやってて、
うん、
ビーチ部っていうのは村田渚さんの渚のビーチから撮ってるのね。ビーチとビレッジ、村田渚っていうのをちょっと英語にしてダジャレにしてるようなビーチ部って名前なんだけど、
うんうん、
その村田渚さんって亡くなる直前になんか具合悪いんだよねってずっとラジオで言ってて、体調悪いって言ってて、それで本当にそれで死んじゃうんだよ。
あら。
最後にラジオ出演した時の音声を聞いたことあるんだけどさ、本当にかわいそうでさ、だからちょっと僕その病気とか怪我とかで、ちょっと調子悪いけど様子見てるんだっていうのを聞くと本当不安になっちゃうの。母とかも我慢強い人だったから、くも膜下出血、さっさと病院に行けばよかったのに我慢しちゃったのね。そのせいで結構後遺症が残っちゃったんですよ。僕、我慢強いことって良くないと思ってるの。
なるほど。
僕の場合、病院に行くといつも考えすぎですよって言われるんだけど、
うん、
足も癌だと思って見せたら血まめだったりするんだけどさ、そっちの方がいいじゃない。だって、癌だと思って行ったら血まめの方が。
そうですね。
血まめだと思ってほっといたら癌であったりすることの方がもう致命的じゃないですか。だからちょっと僕なるべく、それで僕友達のホイダ君っていう、今沖縄に行っちゃった友達は、頭痛いって言ってたから僕は本当にお願いだから病院行ってくれって頼んだら、
うん、
すぐに緊急入院で、それで脳の手術したら急に人柄が変わって、明るい人になってしまったんだよ。
おぉ、よかったですね。
うん、それで今沖縄に移住だよ。うん、それもだから本当にお願いだからすぐ病院行ってくださいって。
それは何の病気だったんですか？
わかんないんだけど、でも彼はもともと頭痛持ちだったんだけど、偏頭痛。それもね、脳の何かの腫瘍が原因だったみたいよ。その腫瘍を取る手術したみたい。詳しくはちょっと今度聞いとくけど。沖縄に行っちゃったから滅多に話せないんだけど。
去年、店を畳んだから、今、国民健康保険に入ったんですよ。
はい、
それまで社会保険だったんですけど、
はい
はいはい、むっちゃ高いんです、高いですね。今、毎月5万8000円払ってるんですよ。
まあ、3割負担で？
いや、国民健康保険の保険料 家族。
ああ、はいはい。あ、そうなんだよ。そう。で、僕だから、まあ言ったじゃないですか、その1年間だけ年収が高くて、そのせいで保険料が払えなくて、差し押さえになってしまって、手頃でがっちり入院保険を解約させられた話したじゃないですか。
そういうことだったんですか。
そう。それが、だから、一人ものなのに、
ええ。
マックスの金額になっちゃって、その1年だけが高かったのね、僕、
なる
年収が。
ほど。はいはい。
それをずっと返せてなくて、その違う年のはちゃんと払ってたんだけど、
え
1年間だけ払えなかった年があったのが、ずっと延滞金が溜まってて、で、増野さんはテレビに出てるからもっと稼いでるはずだって調べられちゃって、実際にはテレビの出演料なんて安いものなんですけど、もう市役所で泣きましたよ、僕。で、それでなんか調べられたら、手取りがっちり入院保険に入ってますねってことがバレて、もう勝手に解約させられて全額没収。で、僕としては、まあ、払ってないのがいけないんだけどさ、健康の保険のために入ってる手頃でがちの入院保険をさ、勝手に解約して、それで没収して、保険料に当てるのかっていうのが、すごい理不尽さを感じたの。
そうですね。
うん。だからもう年収が1年だけ高くなるなんて、これよりと思ってるんだよね。
本当ですね。
うん。だから、
お金を貯めておけばよかったんですか？
知らないけど、ショートソングが漫画になった年のことなのね。その年だけ年収が高かったんだけどさ、もうでも本当に今思い出しても悲しくなっちゃう、その話は。
いやーもう本当にね、健康保険のせいで貯金がガンガン減っていくので、辛い。
うん、で、それで僕はその1年は払えなくて、その払えなかった延滞金がどんどん溜まっていくのね。で、次の年のところは払ってたんだよ。でも、それでも、過去の払ってないことの延滞金は消えないのね。で、なんかすごいメールでやり取りして、結構すごい捨て台詞みたいなことも言われて、うん。まあ、でも日本の医療費はそのおかげですごく安く済んでるという人もいるしね。
そうなんです
アメ
よ。
リカなんかだとさ、怪我したらもうダメだ、破産するっていうじゃない。
なんかね。
で、それに比べたらありがたいと思ってるんだけど、なんか僕はその市役所の人とかの対応がひどかったから、なんか、あと僕がテレビに出てるから金持ってるだろうと思われるのもすごく悲しかったし、うん、文化人枠といってすごくギャラなんて安いんですよ、テレビの仕事なんて。もう、なんかそういう、あと、せっかくコツコツ入ってた手頃でがっちり入院保険だったのに、みたいな感じ。
本当ですね。
うん。怖い怖い。まあでも健康は大事ですよ。なんか、だって結局、お金があっても健康じゃなかったら、ちっとも人生が良くないじゃないですか。
本当そ
うん。小泉さんの場合、お子さんとかもいるしね。
う。
ご家族、みんなのことだからね。
本当にね、街でやってる
うん。
定期健診も受けたいなーって申し込まなきゃなーって思いながら、ついずっと先送りしちゃってるのもね、気になってるんですよ。
なんかでも、ちょっと具合悪い時に血液検査してもらうだけでも違うらしいですよ。
なるほど。
うん。で、ちょっとこういうふうに具合悪いんですっていうことで、いろんな検査してくれるらしいから、あんまり人間ドックみたいな杓子定規に考えずに、時々調子悪い時に相談に行くといいっていうし、今回怪我したのチャンスだと思って、ちょっと肩が上がらなかったり、ここが痛かったりするんですけどっていうと、じゃあ念のため CT スキャンしてみましょうとかなるかもしれないから、
なるほど。
それでやるといいんじゃないかな。そうしたら漫画に書くネタもできるじゃないですか。
そうですね。
うん。
血圧の薬は毎月もらいに行ってますよ。
ああ、僕、背中の脂肪腫ってのを取った時も、僕が漫画家だったら漫画にできるのになと思いましたもん。文章で書いても大して面白くないんですけどね。うん。いや、 そうですか。まあ、お大事になさってくださいね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、うん、まあ、とりあえずこんなところにしましょう。
そうですね。今日はちょっと50分ぐらいだけど、まあ、こんくらいでいつもいいんじゃないかな。
はい。
じゃあ、あとは、また友の会もやりますので。
はい、
雑談会でした。友の会に、うん、入ってくださる方がちょっとずつ増えてるんでありがとうございます。
ありがとうございます。それでは。
ということで、はい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、最後の音声を。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。